全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ皆をたたえよ。主は恵み深く、慈しみはとこしえに、主の真実は世々に及ぶ。賛詠546番。実家によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実家、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り、賛美歌564番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読詩編60。詩編第60編。神よ、あなたは我らを突き放し、怒って我らを散らされた。
どうか我らを立ち返らせてください。
あなたは大地を揺るがせ打ち砕かれた。
どうか乱れたところを癒してください。大地
あなたはご自分の民に辛苦を思い知らせ、
よろめき倒れるほど辛苦の酒を飲ませ、
あなたを恐れる人に対してそれを警告とし、
真理を前にしてその警告を受け入れるようにされた。
あなたの愛する人々が助け出されるように右の御手でお救いください。
それを我らにも答えとしてください。
神は聖書から宣言された。
私は喜び悼んで試験を分配しよう、復すことの苦労を測量しよう。
ギレアドは私のもの、
マナセも私のもの、
エフライムは私の頭の兜、
ユダは私の祭壇、
モアブは私のたらい、
エドムに私の履物を投げ、ペリシテに私の酒を引き立てよう。
包囲された町に誰が私を導いてくれるのか、
エドムに誰が私を説教してくれるのか。
神よ、あなたは我らを突き放されたのか。
神よ、あなたは我らと共に引き続きくださらないのか。
どうか我らを助け、敵からお救いください。
人間の与えられる救いは虚しいものです。
神と共に我らは力を振るいます。
神が敵を身に引いてくださいます。
賛美歌112番。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書箴言第4章1節から9節、旧約聖書994ページです。箴言第4章1節、こらよ父の諭しを聞け、 分別をわきまえるために耳を傾けよ。私は幸いを説いているのだ。私の教えを捨ててはならない。私も父にとっては息子であり、母のもとではいとけない独り子であった。父は私に教えていった。私の言葉をお前の心に保ち、私の戒めを守って命を得よ。私の口が言い聞かせることを忘れるな、離れ去るな。知恵を獲得せよ、分別を獲得せよ、知恵を捨てるな。彼女はあなたを見守ってくれる。分別を愛せよ、彼女はあなたを守ってくれる。知恵の始めとして知恵を獲得せよ。これまでに得たものすべてに変えても分別を獲得せよ。知恵を懐に抱け、彼女はあなたを高めてくれる。分別を抱きしめよ、彼女はあなたに名誉を与えてくれる。あなたの頭に優雅な冠をいただかせ、栄冠となってあなたを飾る。次に新約聖書ルカによる福音書第8章19節から21節、新約聖書119ページです。ルカによる福音書第8章19節。さてイエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のために近づくことができなかった。そこでイエスに、母上とご兄弟たちがお会いしたいと外に立っておられますとの知らせがあった。するとイエスは、私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであるとお答えになった。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、あなたが与えてくださった2018年最後の日曜日の朝を私たちは今迎えています。あなたによってこの年を始めさせていただき、そして間もなくあなたの御手のうちにこの年を終えようとしています。一年の終わりの日曜日にあたって、オルガンの奏楽に合わせて、この一年間あなたが私たちに与えてくださった恵みの出来事一つ一つを思い返しておりました。またそれとともに、苦しかったこと、辛かったこと、痛みを覚えたこと、悲しみの涙を流したこと、あるいは何気ない私たちが語った言葉によって共に生きる隣人たちを悲しませてきたこと、いやそのことにさえ気がつかなかった私たちを思い起こしておりました。また今詩編の第60編によってあなたの言葉を共に口にいたしました。人間の与える救いは虚しいものです、この言葉を口にいたしました。いつの間にかこの世が与えうる助けに、この世の人々が希望としているものに、私たちもまたうっかりと心許してしまったことがあったのではないかと思わざるを得ません。ただひたすらにあなたを仰ぎ、あなたにより頼み、あなたにのみ祈りを捧げ拝むべきところ、いつの間にか自らの腹を神とし、聖書の言葉に従わなかった日々であったことを思い懺悔いたします。そのような私たちにあなたはしばしば警告を発せられました。詩編の第60編が語っております。あなたは ご自分の民に辛苦を思い知らせ、あなたを恐れる人に対してそれを警告となさった。私たちがこの人生において時として経験せざるを得ない辛いこと、苦しいことは、あなたからの警告の一つであることをも聖書が語っております。その時私たちがいかにあなたの方に向き変えるかということが問われています。また順風満帆な時、私たちはあなたに感謝を捧げ、祈りを捧げることを忘れてしまいます。そのような私たち自身の姿を映し出しているような詩編第60編の言葉でございました。この言葉に導かれながら、私たちは今懺悔の祈りを捧げております。その私たちはの犯した過ちのゆえに、本来あなたの前に近づいてあなたと共に生きることができないものでございました。しかしあなたは御子主イエスキリストをこの地上に誕生させてくださり、その十字架の出来事によって私たちを罪の滅びから救い出してくださり、神と共に生きる永遠の命を与えてくださいました。今私たちはクリスマスの季節を過ごしています。その恵みを深く心に留めることが許されありがとうございます。私たちの救いのために、あなたが一人ご主イエスキリストをこの地上に使わせてくださったこと、死に至るまで忠実なしもべとして生き抜いてくださったこと、死と復活によって私たちを滅びから助け出してくださったことを、このクリスマスの季節にも覚えることができ感謝いたします。まもなく今年が終わります。この一年、喜びの経験をした者、新しい家族が与えられた者もおり、また愛する家族を失った教会員もいます。二人の教会員がこの地上での生を終え、神の家族である教会もまた寂しさを数えつつ今日の日を迎えました。しかしまさにクリスマスの時に誕生してくださった主イエスキリストが、死の滅びからも私たちを救い出してくださるのです。その恵みを覚えつつ、慰めと希望とをあなたが与えてくださいますように。すぐる日曜日はクリスマスの祝日の礼拝を捧げました。3人の方たちが天入会によって新しく私たちの教会の枝として加えられましたことを覚え、あなたに感謝いたします。迎えます新しい年、求道者を与えてください。洗礼を受ける者、信仰告白をする者、新しく教会につながる枝々をどうぞ備えてくださいますように。祈りと伝道に生きる教会として、さらに健やかに成長することができますように。このクリスマス、また年末年始を厳しい試練や困難、悲しみや痛み、苦しみや悩み、嘆きの中で迎えざるを得ない人々がいます。一緒に礼拝を捧げたいと願いつつも、この場に集うことができない者たちもいます。特に老いた者、痛みを背負わされている人々の傍らに今もいてくださり、あなたがいてくださり、癒しと平安と希望と慰めとが与えられますようにお願いいたします。整えられまして、新しい年最初の主の日の礼拝を共に捧げることができますように。疲れ果ててようやくこの場にたどり着いた者たちもいるかもしれません。家族を残しつつこの場に急いだ者たちもいます。それぞれに平安と癒しとがあなたによって与えられますように。この朝、第1回目の礼拝を子どもたちと共に捧げました。小さな時から子どもたちがたくさんあなたの言葉を聞き続け、成長し信仰に至りますように。その家族も救いの中に入れてください。日曜学校の働きをどうぞ顧みてください。 日本の教会、全世界の教会は急速な勢いで高齢化を迎えています。無牧師の教会があります。ふさわしい後任者が与えられますように。各地に散らされて伝道牧会の技に当たっております。出身教師とその家族を覚えます。支えてください。新学校で学んでおります者たち、今冬休みのひとときを過ごしています。最終学年にある者たちは残り少なくなってきました。学校での学びに新年さらに学びを続けようとしています。将来伝道者としてふさわしく立つことができますように、良い研鑽を積むことができるようにしてください。年が明ければ2月3月と新学校では入学試験が行われます。将来伝道者として立つものをあなたが掘り起こしてくださいますように。あなたが立ててくださったミッションスクールやさまざまな施設がこの地上には散らされています。それぞれにクリスマスの礼拝を捧げたことと思います。学ぶもの、教えるもの、働くもの、癒しの技を受けるもの、癒しの技にあたる人々が教会の礼拝へと導かれてまいりますように。日本の各地に散らされた教会が、また全世界に散らされた教会が時を同じくして今年最後の礼拝を捧げています。捧げられます礼拝と祈りを受け入れてください。特に 西日本の豪雨や北海道の地震において、また東日本大震災のために今もなお避難生活を余儀なくされている人々がおります。必要を満たしてくださいますように。助けの手が差し伸べられますように。世界の平和のためにも祈ります。あなたがどうぞ全世界に平和と秩序をもたらしてください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌121番 信仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこり来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今私たちはクリスマスの季節を過ごしています。年末を迎え、まもなく新しい年を迎えます。年末年始にかけて親しい家族たちが相集うということがあるかと思います。普段は遠く離れて生活している家族の者たちが帰省してくる、にぎやかなひとときを過ごす人たちもいるかと思います。しかしまた同時に、クリスマスから年末年始にかけては寂しさを抱えるひとときでもあります。先ほど祈りを捧げましたように、家族の中で愛する者を失った方たちがいます。去年は一緒にクリスマスを祝い、年末年始を迎えることができたけれども、今年は迎えることができないという、そういう寂しさ。私たちの教会員もまた2人今年この地上での生を終えました。ある国に行くと、クリスマスから年末年始にかけて自殺者が一番多くなる、そういう統計もあるほどです。一方で賑やかに年末年始新年を迎えることができる人々がおり、他方で寂しさの中でその時を過ごさざるを得ない人々もいる。そういうことを私たちは忘れるわけにはいきません。すでに新聞やニュースでは今年も帰省ラッシュが始まったということを伝えています。毎年のように繰り返される帰省ラッシュです。多くの人々がふるさと、生まれ故郷に帰省する。交通も宿屋もホテルも旅館も混雑する季節です。私たちの救い主主イエス・キリストはまさにそういう帰省ラッシュの最中、この地上で誕生なさいました。今から2000年前、神の国ユダヤ・イスラエルはローマ帝国に支配されておりました。ローマ皇帝が人口調査をしなさいという、そういう命令を下した。その当時の人口調査は、言ってみれば本籍地に戻って登録をするような方法でした。それで主イエス・キリストの母、その夫、母マリア、その夫ヨセフはダビデの血筋を引いておりましたので、エルサレムから約10キロほど南に下ったベツレヘムまで出かけられた。マリアとヨセフはガリラヤのナザレに住んでいらっしゃいました。住んでいました。ナザレからエルサレムを通ってベツレヘムに出かける、約100キロから120キロの旅路です。 小田原から言えば静岡からちょっと向こう、東京方面出したら大宮ぐらいまで、それぐらいの距離を歩いて本籍地に向かわざるを得なかった。そのごった返している中で主イエスキリストは家畜小屋でお生まれになった。宿る場所がなかった、そういうふうに聖書は告げています。マリアにとって初めての子供です。旅の途中で赤ちゃんが与えられる、赤ちゃんが与えられるっていうことは嬉しいことですけれども、しかし他方で初めての子です。どうやってこれから育てていったらいいのか、頼りになる家族はヨセフしかいない、そういう中でマリアは出産し育児に当たることになりました。時の王ヘロデが新しい王の誕生と聞いて、ベツレヘムに生まれた男の子、2歳以下の男の子を皆殺しにする、そういう暴挙に出た。天使のお告げ通りヨセフはエジプトに逃げました。ベツレヘムからエジプトまで600キロです。小田原から西へ行けば岡山ぐらいの距離です。そういう距離まで歩いて旅をし、そしてまた取って返してエジプトからエルサレム、ナザレ、600キロから120キロですか、720キロ小田原から青森ぐらいまでまた歩いて旅をせざるを得なかった。約1500キロの旅を幼子を抱えてヨセフ、マリアはせざるを得なかった。どれだけ苦労して幼子イエス様を守り大事に育てたか、想像に難くありません。その主イエスキリストがおよそ30歳になられた時、突然家を出て伝道の生活に入られた。母マリアにしてみれば夫ヨセフを早くに失っていたようでしたので、マリアは長男主イエスキリストをどれだけ頼りにしていたかと思います。またイエス様の下に少なくとも4人の弟、2人の妹たちがいました。その兄弟たちも兄イエスを頼りにしていたに違いない。その頼りにしていた息子、兄イエスが突然家を出て伝道の生活に入られた。気がついてみれば12人の弟子たちをイエス様はお選びになられ、大群衆がイエス様の周りを取り囲んでいた。ですから第8章の19節、さてイエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のために近づくことができなかった。主イエスキリストと話したい、息子主イエスキリストに用事がある、兄主イエスキリストにしてもらいたいことがあると思っても、家族は誰一人として近づくことができなかった。マリアや弟や妹たちにとって、12人の弟子たちや大勢の群衆は実に迷惑な存在であったかもしれません。20節から21節、そこでイエスに、母上とご兄弟たちがお会いしたいと外に立っておられますとの知らせがあった。するとイエスは、私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであるとお答えになった。母マリアと弟妹たちが主イエスに会いたいと願っているけれども、大群衆に取り囲まれていて会うことができない、外に立って待っていると主イエスキリストに知らせてくれる人がいた。ところがイエス様は何とおっしゃったかというと、ご自分の母、ご自分の弟妹たちというのはご自分の言葉を聞いて、神の言葉を聞いて行う人々のことである、このようにお答えになった。明らかにここで主イエスキリストは母マリアと弟妹たちを拒絶なさっておられます。 なぜ主イエスキリストはここでマリアを拒否し、弟妹たちを拒絶なさったのか。そしてまたなぜここに父親は登場しないのでしょうか。言い換えると、今日私たちに問われていることは、主イエスキリストの母とは一体誰か、弟妹たちとは一体誰か、誰を指すのかということです。主イエスにとって母とは誰か、主イエスにとって弟妹たちとは誰か、さらに父親とは一体誰のことなのか。もっと一言で言えば、主イエスにとって家族とは一体誰なのかということが問われています。主イエスの母親は言うまでもなくマリアです。マリアが身をもってマリアからお生まれになった。父親はヨセフです。クリスマスの出来事は、新約聖書に収められております4つの福音書のうち、マタイによる福音書とルカによる福音書にしか記されていません。私たち今読み進んでおりますルカによる福音書は、母マリアに光を当ててクリスマスの出来事を書き、マタイによる福音書はその夫ヨセフに光を当ててクリスマスの出来事を書いています。マルコによる福音書とヨハネによる福音書には、あの美しいと言ったらいいでしょうか、クリスマスの出来事物語は記されていない。しかもマルコによる福音書はどこ読んでも母マリアの夫ヨセフは登場しない。クリスマスの出来事が記されていないどころではなくって、ヨセフの姿もマルコによる福音書にはない。このヨセフの姿はいつ消えるか、ルカによる福音書においてはイエス様が12歳の時を最後に聖書から消えています。それでおそらくイエス様にとって父親ヨセフは、イエス様が12歳の頃亡くなったのではないかという、そういう推測があります。ですからイエス様は長男として父親のヨセフの仕事大工を引き継いで、4人の弟と2人の妹たち、そして母を養うという、そういう大切な役割を、大黒柱の役割を担うことになった。そのイエス様が30歳の時に家を出て伝道の生活にお入りになった。それまでは、30歳までは家族に囲まれてお育ちになった。今朝も実戒を共に口にいたしました。あなたの父母を敬え。これは第5番目の戒めです。実戒は石の板2枚に書かれました。10を2つに割れば1から5と6から10です。1枚目に神様との関係のことが書かれ、2枚目に人間との関係のことが書かれる。神様との関係の中に父と母を敬えということが語られているという解釈もありますし、1枚目1番から4番まで書かれ、2枚目に5番から10番までが書かれたとしたら、殺すなということよりも先に父母を敬えという言葉が記されている。イエス様はその言葉通りに母マリアと父ヨセフに仕えられて、家族に仕えられて30年間生活をなさった。ところがここでは主イエスキリストは、私の母私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであるとお答えになった。母マリアにとって寂しい言葉であったに違いない。まるで自分たちは息子イエスの、兄イエスの兄弟ではない、家族ではないと言われているように聞こえる言葉です。明らかにここではご自分の母マリアと弟妹たちを拒否なさった。ここだけではありません。やがて聞くことになります。ルカによる福音書第12章にはこういう言葉が記されています。あなた方は私が地上に 平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくがむしろ分裂だ。今から後一つの家に五人いるならば、三人は二人と、二人は三人と対立して別れるからである。父は子と、子は父と、母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と対立して別れる。さらに第14章にはこういう言葉が記されています。もし誰かが私のもとに来るとしても、父母妻子供兄弟姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではありえない。大変厳しい言葉です。厳しさを通り越して痛みを覚える言葉です。マタイの福音書もこう書きました。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族の者が敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にはふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。どうしてこんな厳しいことをイエス様は語られたのか。神の言葉を聞いて行う人々こそご自分の家族だ。イエス様がこの地上に来てくださったのは平和をもたらすためではない。敵対と対立、分裂だ。イエス様よりも家族を愛する者はイエス様にふさわしくない。一体あなたはイエス様を愛するのか、家族を愛するのかと問われているように聞こえる言葉です。身を裂かれるような言葉です。イエス様も愛したいし、家族も愛したい。これが私たちの思いです。ですから主イエスキリストはそういう私たちの思いを汲んでくださって約束してくださいました。これは第18章に記されている言葉です。はっきり言っておく、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は誰でもこの世ではその何倍もの報いを受け、後の世では永遠の命を受ける。この地上において家族を捨てた者はそのまま家族を失ってしまうのではなくって、何倍もの報いを受ける、与えられる。この地上での生を得たら永遠の命も与えられる。このようにイエス様は語られた。私たちが教会に参りました一つの理由は神を礼拝するためです。これは当たり前のことです。同時に救われたいと願って神を求め、救いを求めて教会に来た。自分の生活に平安が与えられる、家族の生活にも平安が与えられる、そう思って教会に来た。ところがイエス様は平和、平安ではなくって敵対、対立、剣だとおっしゃった。それが一体どういう剣なのか。イエス様がこの地上に投げ込まれた剣を私たちも手にして裁き合う剣なんでしょうか。信仰者同士がその剣を取って、あなたの信仰は生ぬるい、あなたの信仰も生ぬるいと言って、そう言ってお互いに裁き合う剣なんでしょうか。裁き合う対立と敵対なんでしょうか。あるいはその剣を身につけて家に帰って家族を切り刻む剣なんでしょうか。あるいは社会へ出て行ってうつつを抜かしているいい加減な人々を裁き糾弾する剣なんでしょうか。もしそうならば、それは信仰者の独善と傲慢に過ぎない間違いです。主イエスキリストはその剣を呆然と振りかざして私たちの罪をなで切りになさったことをお語りになったんではありません。そうではなくって、イエス様がこの地上に持ち込まれた剣というのはどういう剣であったかというと、 ご自分を十字架に貼り付ける剣です。人々をバッサバッサと切り刻む剣なのではなくて、ご自分を十字架に赴かせる剣であったのです。ですから主イエスキリストがここで語られた言葉、平和ではなくって敵対と対立、これは主イエスキリストの深い悲しみの中から語られた言葉、ご自分が誕生なさるということをめぐってどうしてもこのようになってしまわざるを得ない悲しい現実があるということを見つめられて、このようにお語りになった。主イエスキリストの本意は剣、敵対、対立なのではなくって平安と平和です。ところがご自分がこの地上に来られたということをめぐってどうしてもこのようになってしまわざるを得ない、不本意ながらこうなってしまうという悲しい現実があるということを見つめられて、このようにお語りになった。だから主イエスキリストは、イエス様を信じる信仰生活あるいは教会生活っていうのは甘いもんじゃない、もし神を信じ、主イエスキリストを信じ、教会につながっていきたいと思うのであれば、家を捨て家族を捨てなくちゃいけない、それぐらいの決意がなければダメだなどというふうなことを語られたのでは断じてありません。確かに私たちが信仰の生活、教会の生活を続けるとき、ひととき家族との圧力摩擦を経験せざるを得ないということがあるかもしれません。例えばこうして年末日曜日の礼拝に集うということ、自由にそれができる方たちもありますけれども、そうではない方たちもある。礼拝を捧げるために苦労している人々がいるということを忘れるわけにはいかない。信仰に対して無理解な家族などと捨ててしまいなさい、家を出てしまいなさいなどというようなことをイエス様は語られたのではない。イエス様は母マリアや弟妹たちなどはどうでもよいとお語りになったのではないのです。聖書は聖書全体で解釈することがとっても大事ですが、イエス様が十字架におかかりになった時、たった7つの言葉だけをお語りになりました。十字架上の7つの言葉、そのうちの1つの言葉はこういう言葉でした。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に、婦人をご覧なさい、あなたの子ですと言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った、こういうふうにヨハネによる福音書は告げています。イエス様はやがて息子を失い、年老いていく母マリアを残していかざるを得ない、死なれる、その母を放っておくわけにはいかないとお考えになって、弟子の一人に母を託された。家族のことなどどうでもよいと放っておかれたわけではないのです。主イエスキリストは徹頭徹尾家族を愛し抜かれました。このように福音書に聞くと、主イエスキリストの母に対する愛情がどんなに深かったかということがよくわかります。最初の教会のことを記した使徒言行録に聞くと、後に母マリアは教会の中に生きるメンバーとなりました。また主イエスキリストの弟の一人ヤコブはエルサレムの教会の指導者になりました。一時自分の息子は気がおかしくなったのではないか、自分の兄イエスは気が変になったのではないかと思った家族の者も、やがて教会の中に生きる者になった。今は信仰に対して無理解な家族がいたとしても、やがて 主イエスキリストの救いの中に入れられると私たちは信じることができるのです。自分の目の黒いうちに何とかしなくちゃいけないとどうしても私たちは焦ってしまいますけれども、そうではないということが新約聖書に聞くとよくわかります。新約聖書は家族の生活を大変重んじたことを繰り返し繰り返し教えています。家族をないがしろにしながら自分の信仰生活を正当化することはできません。しかしここではイエス様は一時ご自分の母マリアと弟妹たちを拒否なさった。神の言葉を聞いて行う人こそご自分の母であり家族だと宣言なさった。そこで私たちは問われる。神の言葉を聞いて行っているかどうか。一年が終わります。あなたは神の言葉を聞いて行うことができましたか。あるいは新しい年が間もなく始まります。あなたは神の言葉を聞いて行う人々になりますか。ちゃんと聞き従ってきたとは言えない。それなら私たちはイエス様に、あなたたちはもうご自分の家族ではないと退けられてしまうのでしょうか。21節、イエスは私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであるとお答えになった。これ誰のことかというと、イエス様の周りに群がっていた大群衆です。12人の弟子たちのことです。イエス様の周りには12人の弟子たちがおり、さらに大群衆がいたからマリアと兄弟たちとはイエス様に近づくことができなかった。だから外に立っていた。私の言葉を聞いて行う者とは一体誰か。12人の弟子たちであり大群衆だとイエス様はご覧になった。でどうしてか。難しいことしたわけじゃないんです。私たちだってできることですし、今日ここで行っていることです。この人々が行っていたことって何か。イエス様の周りに集まっていた。イエス様のすぐそばにいた。ただそれだけです。神の言葉を聞いて行うもの、その第一のこととは一体何かというと、イエス様の周りに集まること、イエス様のすぐそばにはべることです。イエス様ご自身が12人の弟子たちを、大群衆を、すでに神の言葉を聞いて行っているものとご覧になっていてくださった。神の言葉を聞いて行うものというのは一体どういうことなのか。おそらく皆さんが今年1年間繰り返し繰り返し心の中で反芻するようにして思い起こしておられた言葉の一つだと思います。今年度3月の末までまだ続きますが、今年度の私たちの教会の年間主題を導いた聖書の言葉、マルコによる福音書第3章14節から15節。そこで12人を任命し使徒と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。イエス様は3つのことをここでお語りになりました。ご自分のそばにおらせるために弟子たちをお選びになった。次に伝道させ、その次に奉仕の技をなさせるためだ。その第一のことは主イエスキリストのすぐそばにいること、イエス様の言葉を聞くこと。だから12人の弟子たちも大群衆もご自分の家族と呼んでいただけた。私たちに向かってもイエス様は、あなたたちは私の大事な妹たちだ、弟たちだと呼んでいてくださる。神の家族だ、聖なる祭司たちだと宣言してくださる。このように礼拝堂に集い、聖書を真ん中にして聖餐テーブルを囲んで神様の言葉を今私たちは聞いています。聖書から説教の言葉を神の言葉として聞いています。 その私たち皆さんに向かって、ほらここに神の家族がいる、ほらここにご自分の愛する妹たち弟たちがいると宣言してくださる、皆さんは主イエスキリストの弟妹たちとしてこの1年生かされ続けてきて、この1年を終え、そしてまた新しい年もこの礼拝に集いつつ、イエス様の弟妹として家族として生きようとしているのです。ならばこの時、母マリアと弟妹たちは一体どこにいたのか。19節から20節。さてイエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のために近づくことができなかった。そこでイエスに、母上とご兄弟たちがお会いしたいと外に立っておられますとの知らせが入った。外に立ってた。イエス様が言葉を語ってくださっておられる教会堂の外、家の外という、そういう物理的なことではありません。弟子たちの外、大群衆の外、イエス様の家族の外なんです。外側なんです。そこに立っていた。内側に入ってこようとしなかった。外から話しかけた。イエスは自分の息子だ、兄だ、息子の方から兄の方から外に出てくるのが当たり前だと、この時マリアも弟妹たちも思っていた。マルコによる福音書にはこういう言葉が記されています。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。イエスという男は気が変になった。30歳になって突然家を出て伝道生活に入られた。イエス様の家族の者たちは兄たちを取り押さえに来た、息子を取り押さえに来た、変になったんじゃないか、どうしてわからなかったのか。イエス様によって神のご支配、平安が始まっているということがどうしてわからなかったのか。外に立っていたからです。息子イエス、兄イエスと呼ぶことができたとしても、主イエスキリストと呼ぶことはこの時まだできなかった。しかし他方、弟子たちや大群衆はイエス様のすぐそばにいた。そばにいて何をしていたかというと、イエス様が語ってくださる言葉を聞いていた。その聞いていた人々に向かって、ここにご自分の家族がいるとイエス様は宣言してくださった。教会は主イエスキリストのすぐそばにいて、イエス様が語ってくださる言葉を聞いて、それを伝える務めを担う働きを持っているところです。先に聞いた私たちが家族の者に伝える、それが神の言葉を聞いて行う第一のことです。イエス様は弟子たちを指さしながら、大群衆を指さしながら、ここに私の家族がいると語ってくださった。だから説教の最初に、ここに父親は出てこないと申しましたが、登場しています。私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことである。神、父なる神がここにおられる。父なる神が家族を作ってくださった。神を天の父よと呼ぶことができる家族をここで作り出してくださった。主イエスキリストの妹弟たちであるからこそ、神を父よと私たちは呼ぶことができるようになった。クリスマスは神の子主イエスキリストのこの地上でのご降誕を喜び祝うお祝いの時です。イエス様が本来唯一の神の子です。その唯一の神の子主イエスキリストに並んで、私たちは弟妹となった。単なる神の家族というよりも、神の子に私たちは変えられた。罪の子供から神の子供に変えられた。だから親しく天の父よと呼ぶことができるようになった。 神の言葉を聞いて行う人たちのことである。こういう愛の眼差しを主イエスキリストはここでかけてくださった。この人々がしかし後にどうなったのか。剣を持ったんです。主イエスキリストに敵対したんです。家族の中で敵対が起こる、対立が起こるっていうのはただ単に家族同士の揉め事になってしまうということなのではなくって、むしろ自分の兄である主イエスキリストと敵対する、父親である神と敵対する、母親である教会と敵対してしまうことになる。剣を持って何をしたかというと、十字架につけろと叫んだ。せっかく神の家族にしていただいたにもかかわらず、兄に対して剣を持った。主イエスキリストの愛を裏切った、神の愛を踏みにじった。自分の肉親を捨てたんじゃない、自分の家族を捨てたのではない、主イエスキリストを捨てた。しかし主イエスキリストの愛は変わりませんでした。十字架の上で七つの言葉を語られたと申しました。ルカによる福音書が語っております。一つの言葉、父よ彼らを許しください、自分が何をしているのか知らないのです。父よと主イエスキリストが呼びかけられた。ご自分の父よ、この人たちの父である神よ、この人たちは自分が何をしているのか知らない。剣を持って兄に敵対し、兄である自分に敵対し、父親であるあなたに敵対している。しかしお許しください。これこそ主イエスキリストが投げ込んでくださった剣であり、対立であり、敵対です。しかし誠に不思議なことに、この剣によって神との平和が築かれ、平安が与えられ、新しい家族を、揺るぎない新しい家族をここに作り出してくださった。主イエスキリストの血潮によって全く新しい家族を作り出してくださった。十字架によって新しい血縁関係を私たちに与えてくださった。私たちが主イエスキリストの弟であり妹であるということは、この主イエスキリストの持ち込まれた剣、復活によって確実なのです。奪い取ることができない関係が神様と私たちの間には築かれている。私たちは主イエスキリストの家族とされている。その幸いを深く味わうことができれば幸いです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、平和ではなく敵対、対立、剣である、この言葉を私たちはうっかり誤解して聞いてしまっていたところがあったかもしれません。兄主イエスキリストを切り刻む剣であり、父は神の愛を裏切る敵対でした。しかしそのような私たちのためにイエス様はなお十字架の上で祈り続けてくださり、私たちを愛し抜いてくださいました。この恵みのおかげで私たちは神の家族として、神の子供として、あなたを父よと呼び、母なる教会で生きることが許されています。この恵みの福音を聞くことができありがとうございます。語りました言葉を一人一人に運び、私たちの愛する家族のもとに帰り、あなたの福音を述べ伝えるものとしてください。口の言葉だけではなく、私たちの日常の行いや仕草、眼差しによって与えられた家族を愛し抜くことができますように。感謝と願い、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌453番、 献金を捧げいたします。
昌平544番。
主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。